みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
あと思ったのはさ、その社会性を身につける上でその自分が調教されていくじゃん、
うん、
でそのプロセスでその失ってしまった、あるいはこういうのは持たない方がいいとその時は思ったものを、
うん、
ちゃんと取り戻す活動をした方がいいかもしれないね。
確かにね。
どうやって取り戻していくの？
わかんないでもなんかさ、その自由気ままにね、
うん、
な
ん
かその独創的なことをやってた人がさ、
うん、
なんかこう学校教育で右に習えで、なんかそういうことをしないようにさ、
うん、
やってってしまってたとしたらさ、うん、実はなんかこう独創性とかクリエイティビティがめちゃくちゃ眠ってる人なのに、
うん、
なんかそういうのを手放しちゃって、
うん、
なんか学校生活、社会人生活を送ってきてたとしてさ、
うん、
まあ、このラジオを聞いて久しぶりになんか自分の幼い頃を思い出すと、うん、なんか俺結構人のなんかこう発想を全然超えることとか言えてた子供だなみたいなことをもし仮に思い出したとしたらさ、
うんうんうん、
回復してほしいじゃん。なんか
確かに。なんか俺それで言うとさ、幼少期の時もうめちゃくちゃものづくりうまかったんよ。自分で言うのもあれなんだけど
そうなんだ。
だからやってみたいよね、もう一回ものづくり系。
そうよね。
うん、
どんなのものづくりって。
なんか美術でさ、大体さ、この作品作ってくださいみたいなやつあるじゃん。テーマに沿って作品作ってくださいみたいな、
うん、
それをなんか作るたびに先生がなんかあんま褒めない先生なのに俺にだけ死ぬほど褒めてくれてて、
すごい、
めっちゃすげえって言うんだけど俺は次の日には壊してんのね、それを、
先
生が残念がっててなんで壊しちゃったのみたいな、
うん、なんで壊したの。
なんか破壊しないと新しいもの生まれないから
すごくないそれ普通作ったもの執着しそうな気するけどね。
全くしないよ俺。
ああ、すごくないそれって。
俺はだからその修正のせいで1年に1回ぐらいビジネスモデルを変えるっていうか破壊し続けて生きてきたんだけど、
あのそれはずっと続けてきたんだ、その修正は。
ずっと修正し、まあ、最近やめたんだけどね、その修正一旦、
うん、
あの結構損するっていうか生きていくの大変だからやめたって飽きちゃうんだよね、めちゃくちゃうまくいくと、
うんうんうん
うん、全然まだ成長の余地がある組織とか成長の余地のあるプロダクトを作り続けてることが結構自分にとってはフィットしてる感が今あって、だからほら今まで俺やってきたのさ、なんか SNS 攻略だったりとかさ、
うん、
受託でシステム作るとかさ、
うん、
あれめちゃくちゃ攻略しやすいから、
うん、
なんかもうピュッピュッって作るんだよね。だからインサイト診断とかもピュッって作って、
うん、
もう飽きたもんね途中で、
うん、
うんみたいな、こう作って飽きる作って飽きる、やっぱすごい繰り返してきたなっていうふうに思う。で壊してないやつもあるけど、壊してるやつも比較的多いね。
かっこいいけどな、でもねうお壊したぞこいつせっかく作った素敵なものをみたいな。
子供で壊す子見たことないもんな、まだ。
うん、でもなんかさ、あのキングヌーの常田大樹さんがすごい俺にとってロールモデルなんだけど、
うん、
なんか彼のネットフリックスであるんだね、ドキュメンタリーが。彼ってもう天才でさ、本当に音楽家としてオーケストラと普通にロックとかを掛け合わせたりするんだけど、
うん、
音楽作って完成したと思ったらもう一回ぶっ壊して、もう一回作って、もう一回ぶっ壊して、もう一回作ってみたいなこと言ってて、俺その人のドキュメンタリー見た時に俺だわってすごい、うん、その人一緒にはできないけど俺だわってすごい気づいて、
うん、
なんかどっかのタイミングで少しビジネスが落ち着いてきたらアートの世界に行きたいなというすごい思ったりはするね。
行っちゃえばいいじゃん。
うん、行っちゃえばいいじゃん。
いや、まだやめてやめて。龍之介が行っちゃえばいいじゃんって言ったらさらにあれだ
まあ趣味でやればいいじゃん、まず趣味で
なんかね、まだやりたいことはあるんだよね、ビジネスの世界で。俺の中で、
うん、
ビジネスもアートだから俺の中で。
じゃあいいじゃん、
うん、まあただもう一個やりたいのがあって、あの普通に演劇がやりたいんだよね。
え、
へえ、
どっちどっち。
演じる方、舞台とか。
おお、やりなよ。
ああ、向いてると思うよ。
向いてるかな。
うん、タカチンみたいな俳優いそうだもん、なんか
いるかな、
うん、
なんかさ、俺結構その表情とか表すの得意かどうかわからないけど、人の気持ちはすごい理解してる人だから、
うん、
なんかその自分がその憑依することは結構得意なんだよね、
うん、
その人の感情とかその人の思いとか、
うん、
だから結構人の話を聞いて涙しちゃうこととかも最近もうすごい直感的になっちゃったから、すごい泣いちゃうことが多くて、
うん、
そういうのもなんか実はすごい自分にとっての特性だったんじゃないかなと思ってて、ちょっと落ち着き始めたらそっちはね、ワークショップとか行きたいなと思ったりするね。
おー、いいね。
そう、高校生の時もさ、文化祭でなんか演劇やらせてもらったんだけどさ、
楽しかった。
めっちゃ楽しかった。しかもそれもね、
そうなんだ、それ向いてんじゃない。俺絶対楽しいと思えないと思う、自分がこれやったら。
本当、 しかも主人公やらせてもらって大賞も取れたのね。
すごい、
ね、すごいじゃん。
なんか、まあ、主人公って言っても何をやったかっていうと、めちゃくちゃふざけたサザエさんをやったんだけどで主人公がタラちゃんで、
うん、
俺がタラちゃんになるっていうので、うん、本気でタラちゃん頑張ったんだけど
いやすごいよ高校生で本気のタラちゃんできないよ
すごいね本当。
うん、まあ、でもそうやってなんかちっちゃい時に無意識で一番こう楽しめたもの、成果が出たものってすごい多分大人になってから意外とやれてないなっていうふうに思ってて、
うん
うん、そういうところになんかこう自分の可能性って眠ってんじゃないかなって思ったりはするよね。
うん、
うーん、
それでもすごいわかるな。俺もちっちゃい頃すごいアートとか好きだったし、
うん、
今でももちろん好きなんだけど、うん、一回なんかビジネスをやる時にいろいろ捨てたもんね。
あ、そうなんだ。
その過去の自分を乗り越えていかないといけなかったので、
うん、
相手の話なんか聞く気もないし興味もないんだけど、まあ、いかにその相手に貢献するかとか相手の心情を理解するかとかね、
うん、
そういうことを獲得していって、すげえなんかべき論で20代は生きたもんね。
うん、
だ後半ぐらいでまただいぶ取り戻して、
うん、
今はもうあの本当ちっちゃい頃と同じように好きなように生きてる。だけどあの、まあ、ちっちゃい頃よりバランス取れてる感じだよね。人に貢献しようともしてるし、
うん、
その傷つけたりとかも当然したくないからしないようにしてるけど、
うん、
一周回ってるよね。だからやっぱそれは、
うん、回ってるね一周ね。
うん、まああのステップ必要だったと思うけどね。我を持つ以前にまず相手の立場に立っていろいろ考えるとか、あれすっごい役立ってるけど今の自分に。
うん、でもそれがあるからまたなんかその自分の我を出すことができるよね。
そうそうそう、社会でどういう風に我を出していくのがいいのかっていうことの、まあ、答えは分かんないけど、なんか死ぬほどバグったりとかしないもんねやっぱね。
そうだね。なんか バグりもさ、うまくハマればうまくいく人いるじゃん、
うん、
でもうまくハマらないとただのやばいやつで終わるじゃん
そうだね
だから一回その社会性ってある程度持っといた上でもう一回爆発するタイミングがあるなら、
うん、
うまくいくよね、そのタイミングで爆発しちゃったら。
そうね。
うん、
俺の話していい？
いいよ、
もちろんもちろん。
俺最近さ、
うん、
小説書き始めた。
マジで？あ、ノートのやつ？
そうそうそうそう。詩を書き始めたんだけど、うん、エッセイみたいな、
うん。
それで表現したいことがもうそれの範囲に収まんなくて、もうこれどうしようかなと思ったら、あ、小説で表現できるじゃんと思って。で先月から書き始めたの。
うん、
でめっちゃ楽しくてさ、
うん、
ストーリーとかプロットもう四六時中考えちゃって、
うん、
で頭にもう酸素が回らなくなって立ちくらみになってさ
すご
整体の先生に怒られてさ、でもそれぐらいなんかのめり込んでてさ。
え、このノートに書いてあるさ、橋掛け山ってやつ。
橋掛け山ね。
橋掛け山、
うん、まあ俺がつけたからなんと読んでくれてもいいけど、3作書いてて今。でも今ね30テーマぐらい短編小説のテーマが頭の中にあって、
うん、
もう早く書かなきゃ早く書かなきゃみたいな。
それ小説家やんシンプルに小説家の衝動じゃんそれ。
そう、めっちゃね
面白。
あの、こんな風になるとは全く思ってなかったけど超楽しい。
え、なんかすごいね、ヨッシーの文章読んでんだけどめちゃくちゃ、これ何、こういうの書けんのマジすごくない？
あ、なんかね書けちゃったの。
やば。
いや、
それはやっぱね、あの小さい時の話、この回のテーマで言うと、今その物語と私っていうテーマであの記事今書き始めたんだけどさ、
うん、
エッセイみたいなのを、
うん、
最初の物語とかとの出会いって母親が読み聞かせてくれてたんだよね、
うん、
その日本昔話とかさ、グリとグラとかあるじゃん絵本の、
うんうん、
あの時間がね俺すっごい好きだったの、
うん、
でそっからもう漫画とか小説とかもすごい読むようになったし、
うん、
でインプットは結構いい量のインプットをしてきたと思うんだよね、
うん、
で内省することによってその自分の感情の言語化とかもずっとやってきたじゃん、
うん、
そのトレーニングが今小説を書くことを特に苦なくさせてる部分はめっちゃある。
はいはい、
でもすごいよマジで。なんかこのしかもヨッシーのこのなんか思考のさ、
うん、
まあ、ヨッシーの発言ってすごくさ、ぐさって刺さるような本質的な話が多いじゃん。
ああ、ありがとう。
それをなんか俺今ちょっとごめん聞きながら読んでたけど、孫子を私はかつて世を捨ててこの山に入りました
恥ずかしいし言われると
世界は空にございますなんかこんなの出てくる孫子を世界は空にございますとか出てこないでしょ普通すごくない？
あ、仏教的だな。
めちゃくちゃすごくない？
いや、それがね30テーマぐらい今頭の中にあるの。
やばいでしょ
自分で言うのもあれなんだけど結構面白いのよ
え、天才じゃんマジで。
でもこれ発売しようよ。
え、これ発売した方がいいよ。
いや、ちょっと本出させてほしい
ね。
で、なんとぜひリスナーの皆さん小説読んでいただいて、この回が放送されるときあと 2,3 作ぐらい増えてると思うけど、ぜひ感想をねいただけてるとすごく嬉しいです。
出版の方いるんじゃない、聞いていただいてる中で。
あ、そうだ、ぜひお願いします、
うん、
すごいな、人生わからなさすぎやろ、
ね、農家であり作家になろうとしてるっていう、
ね、
うん、だって俺ヨッシーのこと結構長く付き合ったけど知らなかったもんね、こんな才能があるなんて。
いや、しかも俺もだからこの数週間だよ始めるって思ったの。
なんかヨッシー最近アクティブだよね。あのほらラジオ始めるってなったりとか。
あ、ポッドキャストもね始めさせていただきます、タカチンの協力を得て。
お、個人熱？
そうそうそう、自分でねやろうと思って。
いいね。テーマ何？
テーマすげえね、これラジオ名をみんなに言ったらダッセーって全ての人に言われてるんだけどヨッシーのワクワク転職ゼミっていうい
いじゃん、めちゃくちゃわかりやすい。
転職の転はね、あの天と地の天ね。
あ、そっちのね、
うん、生き様と、
うん、
仕事様みたいなことをテーマに、なんか人の価値観とか働くことの意義みたいな、
うんうん、
味わいみたいな、それをやろうと思ってて、
うん、ヨッシーっぽいけどねめちゃくちゃ。
ふとやりたくなっちゃったんだよね。
うん、
うん、なんか伝えたいことがたくさん出てきた感じ。違う、伝えたいじゃないな、自己表現すごいしたくなってきてる。
うん、
そういうタイミングなんだろうね。
あ、暇になったからと思うよ。
あ、
農業でさ寒くて畑行けないじゃん、もう何もすることない、もう一日ずっとで物書き始めて。
いいな。
で、書き始めたらなんかどんどんどんどんこう創作意欲が高まってきて、あれもしたいこれもしたいみたいな。
あ、でも知り合いで本出してる人は山に行って本書いてるもんね。
あ、
いいね、そういう創作活動素敵だね。
うん、うん、執筆するためにそうやってやっぱり自然に触れて邪魔なものを作らない、
うんうんうん、
阻害するものを作らないってやってるけど、よし毎日もうあれなんだね、そういう最高の環境にいるんだね。
そうだね。あとはその生まれた頃の話とか最初の記憶の話は実は本当ちょうどいいなと思ったんだけど、
うん、
そのノートに書いてある第一作目の小説がまさにそれをテーマにしてる。
あ、そうなんだ。
生まれて一番最初の記憶は何っていうことの会話を子供と大人がするっていう話。
うーん、人間ってやっぱ何が才能で開花するか分かんないね。
いや、分からん。いや、でもこれはもう 100% 高千と龍之介のおかげ。
え、これなんで？
だから年末にやっぱ1年のことを振り返るじゃん、
うん、
まあ毎年恒例で自分も振り返ってたんだけど、
うん、
まあ、だからみんなもはすごくいい時間で楽しい時間だったなって思って、半年間去年のね。
それはいいね、嬉しいね。
でついついやっちゃうこととか才能について散々話してきたじゃん、ゲストも呼んで、
うんうん、
で俺は何だろうみたいな話の時に、
うん、
まあ、内政やってるよねみたいな話を2人からされたじゃん、
うんうん、
内政とかしょぼいと思ったりとかして、
うん、
そんなもんしてどうなんのみたいな話とか、なんかでもそっから考え始めたんだよね、
うん、
でもなんかこれを人に分かりやすく伝えようという欲求もあるなとかに気づいて、
うん、
じゃあとりあえずそれ書くところから始めるかみたいなのを年明けからやり始めたのが本当にこの小説に書くまでに至るわずか2ヶ月半ぐらいの話だから。
いや、すげえわ。表現がなんかもう小説家だもんねこれ。
うん、
あ、嬉しいねそうやって言ってくれると。
いや、俺書くと作文みたいになっちゃうもん、小学生無理、苦手だからさ、羨ましいわ。
いや、多分そのあれだと思うよ、そういうことを表現する欲求がみんなを的に言ったらあったんだと思う、
うん、そうね、高まったんだろうね、
うん
うん、面白いねこれは。あれだね、本当に既存の枠にとらわれないってことが重要だね。
そうね、
要は既存の枠ってさ、ビジネスマンとかだとビジネスについてついて考えちゃったりするじゃん、
うん、
でもヨッシーはこの畑仕事をしたから多分これ思いついたんだよね絶対
いや、間違いないビジネスやってたらちょっとできなかっただろうね。
そうだ、そのフレームの中で考えてたじゃん絶対、
うんうん
うん、全然違うさフレームに行ってさ、
うん、
いや、環境変えるって大事じゃない？
いや、いいよな。いつかそうしたいな俺も。今のなんか一通りの活動がケリがついていい感じのところまでできたら、
うん、
いつか俺もちょっと一回休憩タイムして、
うん、
だって画面の中にギター2つ映ってるもんね。一つはベースか。
ベース最近できてないな、また今年入ってできてないベース。
確かに龍之介は音楽か。
まあ俺はね、音楽あるからね、ほんと音楽ってすっごいこうやりやすいよねやっぱ。
うん、
聴 けばいいよね、まずね。どこでもできるじゃん。
うんうん。
あれは本当いいよね。
あと俺音楽に対するコンプレックスあるんだよね。あの小さい頃の話で言うとさ、
あーなんか言われた。
いやピアノにあの姉が習ってて、
う
ん、でピアノの教室行ったんだけど全然つまんなくて俺もうやめたのね、
うん、
もう初日で。
あ
でもそっからもうそれこそ音楽の授業の時間とか全く興味もなかったしついていけなくて、
反動でね。
それはなんか中学の時とかになるとさ、友達がギターとかやり始めてさ、
はいはいはい、
でも全然音楽の素養を培ってこなかったから距離を取るようになってったわけ。
ああ、うん、そうなんだ。
うん、でそれでなんだろう、もう本当完全に音楽は聴く派で演奏することがむしろ苦手意識しかないから、
うん、
なんかそのギターとかそういう音楽やってる人とかはまあすごい羨ましいしかっこいいなって思って。
あ、俺もそんなちゃんと演奏できてないけど、でもあんまりなんか分ける必要もないかなと思ってて、聴くのと弾くのをね。
うん、で今思ってるのは、
うん、
何か誰かの詩を作りたいなと思ってる。
あ、歌のね。
うん、1日目か2日前ぐらいにふと思って、あ、詩なら書けるなと思って。
え、ちなみにヨッシーがもし詩書けるなら曲作れる人全然紹介できる。
うん、あのなんだろう、本当に素人考えだから、なんかちゃんと一発のそういうものが備わってからで全然いいけど。
なんか例えば今これみんなもの編集してくれてるのって俺の中学の時からの親友なんだけど、
うん、
彼はサビとかだったら詩を見たら5分で作曲できるよ。
マジで？
そうなんだ、すごいね。
うん、もうなんかちょっと前になんか一時期 TikTok で恋愛シンガー作ろうとして、そのちょっとチーム組んだんだけど、まあ、ちょっと続かなかったんだけど、歌う方が続かなかったんだけど、でもその今編集 の友達はもうすぐに歌詞見てすぐ送ってくるから。
へ、
鼻歌でもう思いついちゃうんだよね。その
才能や ね、
まあ、打ち込みもできるからさ、全部その全ての楽器つけることもできるんだけど、
うんうんうん、
まあ、打ち込み時間かかるから鼻歌が早いって言って送ってくるんだけど、うんうんうん、ヨッシーの詩を見たら作れると思うよ。
マジか。
うん、それ龍之介に歌ってもらっていいじゃん。
でも歌は別にあんまりしないんだよな。
あ、そうなんだ。
あんまり自分の歌が好きじゃないから。
あ、そっか、音にこだわりがあるんだもんね。
そう、あの歌のうまさとかめっちゃすごいなんか分かってると思ってんだよね、自分で。
まあね、音楽やったらそうだよね。
うん、なんかね、そこに対する感性がすごく鋭いと思ってて自分で。
うん、うん、
あんまりだから何でも楽しむタイプの人とまた違うんだよね俺。音楽をいるじゃん、そういう人も。
うんうんうん、
ライブハウス行ってなんか知らないバンド聞いてちょっと楽しいですみたいな、
うん、
ないもんね。
好きなんだけ好きなんだ。
もうそう、最高のものしか聞きたくない基本的に。
いや、龍之介らしくていいよ。
あ、なんか俺それで思い出したけど、俺多分絶対飲食店やったらうまくいくだろうなって思ってて、
うん、
もう食がねめちゃくちゃね分かるんだよね。前も言ったけどさ、入った瞬間に分かるからさ。
言ってたね、なんかね。
俺それ分からんわ。だからそのぐらい感度が高いから、うん、絶対うまくいくって思ってて。
ああ、いいんじゃない、
う
ん、
ちょっとでも儲かんないから全くもう趣味でやるよね、飲食店やるとした
らね。劇団付きのレストランやったら。
ああ、俺が
タカチンのショーもついてくるレストラン。
俺でもそういうの恥ずかしくないからやっちゃうだろうな。そうだね、確かに飲食店と劇団はどっちも才能だわ絶対。
いや、才能だと思うよ。
うん、でも劇系はね多分ね才能なんだよね。だからちょっとやった方がいい気がしてきた今やっぱり。
やった方がいいよ。
うん、
いや俺なんかさ、パラオ行ったじゃん一緒に、タカチンとさ。
はい、行ったね、
ずいぶん前にね。
うん、
それでさ、タカチンがなんか YouTube 向けの動画なのかさ、なんかスマホさ自撮り棒みたいなのでさ、
うん、
撮りながら、みんな見てパラオの海青くて綺麗だよみたいなことさ、スマホの画面に対してすごい言ってるのを見た時に、
うん、
あ、すっげえなって思った。なんだろう、演技感がなかったの、ゼロ。
あ、演技してないもんね。
うん、でナチュラルに あそこにこうスッと入っていってたじゃん、あのモードに。
うん、まあ、ちなみにあれみんなとか言ってたけど、別に YouTube に出すわけじゃなくて自分用に。
マジかよ。
マジで。それはねやばいね。
めちゃくちゃやばいねそれ。
それもう絶対できない。やったがいいよ。
うん、
才能確定でしょそれ。
確かにね。まあ、しかもほら結構俺裸になるの得意だから、
うん、
ヨッシーのパンツとか脱がせてすっぽんぽんに刺したりとかしてたじゃん。
そっちの裸ね。
そうそうそうそう。あ、いやいやいや、でもさ、それってなんか恥ずかしいわけじゃん、男同士でもね。
うん、
な、物理的にも心理的にもすっぽんぽんになるのが得意ってことだよね。
めちゃくちゃ得意。
ああ、物理的な裸得意なのちょっと面白い。
だから例えばなんか お笑いのセンスは全くないけど、
うん、
勉強してお笑い芸人になろうって決めたら多分できると思う。
ああ、演技とあれでね、
うん、
そういう芸人さんもいるだろうしね。
あのフライパンでさ、あそこ隠す人いるじゃん、 100%
あれできる、
あれできる、できる、
あマジ、うん、地上波で、
地上波で全然できる。
ああ、それはすごいな、俺できないもんなそれ。
それは才能だね。
男同士で裸とか全然できるけど、
うん、
あれはちょっと難しいね。
うん、
そうか、やっぱ
やったらなんか、
そうだね、
そういうことを、
ね、ちょっと期待しとくわ。本当地上波でタカチンがなんかやって、
いや芸人はちょっと考えてないけ
ど、いいじゃん、なんかこう古典ラジオ芸人みたいなさ。
うん、
古典ラジオ芸人も出てもないし、
しかも俺ね、お笑いのセンスだけはあのないんだわ。まあでも芸人って結構あれ勉強してるじゃん普通に。
いや相当緻密にやってるでしょあれ、漫才もコントもね。
そうだよね、まあ、だからフリートーク系は苦手だけど多分漫才とかだったら得意なんだよね、ちゃんと構成すれば。
あ、
うん、あでもいいね、ありがとう、ちょっとやっぱり思い出してきたわ昔の自分を。
うん、
うん、俺もちょっとヨッシーみたいくハマれるやつ、やべえ天才じゃんって思えるやつちょっと見つけてみたいわ。
めっちゃたっぷり時間作るといいと思う。なんか俺の場合はだけどね、いつその創作意欲が出てくるかは人によるのかもしれないけど、もうほんとやることがなくなった時に
当分先だな、
スーパー暇になった時に始めることが本当の意味でその人の、
うん、
なんだろうな、何の制約もないなんか欲求な気がする。
あーでもそれそうかもね。いや自分めっちゃ暇になったら何するんだろう。
確かにね、そう考えてみようか、めっちゃ暇だったら何するか。
でもさ、もしかしたら人生でそれをやった方が幸せなんじゃないの。
うん、究極そうだよね。
まあでもそういう意味だとやっぱりその勉強するだろうな。
あ、それでも勉強するんだ。
うん、勉強する。めっちゃ暇だったら海外に行って勉強する多分。ゲルとか行く、モンゴルのゲルとか行く。
いいねいいね、大草原を見たいね。
うん、逆に腹壊してもいいもんね、あそことか行ったら。海外行った時俺腹壊すのが怖いんだけど、もう大草原とかだと逆にもう何でも行くよくなるから、
ないもん、ね、
どうでもよくなる。どこでもやっていいじゃん別に。
なんか俺今思いついたのが、
うん、
俺はまず英語習得しようと思うけど、うん、日本に限らず俺多分バーに行きまくるわ。
あ、いいじゃん。
へ、
うん、俺比較的バー好きで、バー行くと必ず友達できるんだよね。
あ、いいね。
ああ、それも才能やろ。
なんか今月だけでももう4人ぐらい友達できたし、
すご
い。そう、仲良くなっちゃうんだよね。でなんかなんでここにいるんだろうとか、何してるんだろうとか、その新しい人と話すことが大好きだから、
はあ、
うん、それこそなんかあのちょっとこう新宿の歌舞伎町の方にゴールデン街っていうのがあるね。
知ってる、知ってる。
ゴールデン街ってなんかあのやばいやつが多いんだよね。
もうそのイメージしかないよ。
あ、でもね、やばいやつっていうのは怖い人たちじゃなくて、
うん、
なんかね変な人が多いの。
もちろんそのイメージで言ってる、
うん、そのイメージで、あそこにたまに行くんだけど、
あすごいね、
あそこもそこでやっぱキャラが違くて面白くて、
うん、
うん、もう入った瞬間に友達になるんだよね。
瞬間、
瞬間ぐらいイエーイってなって始まる。
いきなりすごいな。
どっかすごい新しい人が入ってきたら一杯おごるよみたいな感じで仲良くなったりする。
へ
え。俺ね、タカチンが絶対これやった方がいいっていうのを今思いついちゃった。
なになになに。
マジシャン。
ああ、
バーとかでやったら、
はいはい、
カードのマジックとか。
確かにね。しかもなんかマジシャンってめちゃくちゃバイアスを使うからさ、才能診断じゃないけどさ、相手の洞察とかやりながらやるじゃん。
確かに確かに、う
ん、
あと表現力もすごい大事じゃん。
確かに確かに。
注目をその右手に寄せとくとかさ、
はいはいはい、
そういうのするんでしょ多分。
そうだね、
めっちゃできそう。
できるかな。手先が器用かだけだよね。ちょっとやったことないけどね。
まあ、なんか誰かに弟子入りしたらできるようになるんじゃないの、わかんないけど。
あ、弟子入りするとねできるらしい。なんかあの俺がよく行く新宿のマジックバーがあるんだけど、
へ
え、すごいよマジで、天才。俺時計とか盗まれるもん普通にその人に。
は
あ、のスリとかもできるんだってそのマジシャンって。
できちゃうだろうね、ま
あ、同じスキルでね。
うん、あのアップルウォッチってさ、バンドで俺パチッと外してたんだけど、本当にいつ外されてるのか分かんなくて、いつの間にかそのマジシャンの手についてたりする。
すげえ
怖っ。
友達とか連れてくと ほぼ全員取られる。それ
できると思うよ、タカシン。まあ、別にスリをやれって言ってるわけじゃないけどそのさ、マジックのスキルを持って全国、
うん、
全世界のバーを渡り歩いてみたらいいんじゃないの。
うわー、やばいねそれ、超楽しいね。
うん、やってそうだもん、うん、
いいね、
うん、
今回さここでもうそろそろ終わっちゃうんだけど、
終わっちゃうんだ。
そう、次俺さ恋愛話したいんだよね。うん、そう、恋愛ってすごくその人のらしさが出るなと思ってて、
うん、そうやね、
そうなのでちょっとみんなの恋愛を聞いて次の回は行きたいなと思います。じゃあそんな感じで一旦ここで終わりましょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。